はい、グツイのじいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、この放送は幸せ最適化、グツイがわからんもんはわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための知識や技術、考え方などを、紹介していく放送です。今回のテーマに入る前に、まずさっき言った幸せ最適化とは何ぞやっていう肩書きを自分で思いついたのでちょっと軽く解説します。幸せ最適化って幸せはもちろんそのまま幸福ハッピーの幸せなんですけど、じゃあ最適化っていうと最適化とかけたわけなんですけども、わかりますか最適化と最は、サイコロジーかな、心理学とかの意味、の最ですね、PSY か、でテックは技術のテックなんですけど、で似たような言葉はあるんですけど、完全にこれは造語ですね。で最テックって心理技術みたいな感じとしましょう。造語なんで適当です。で最適化って、じゃあ心理技術者っていうとあれやけど、心理学とかそういうのを、認知行動療法でも何でもいいんですけど、あるいは仏教なのか、心持ち、最近気に入ってきた葉隠れとかね、覚悟とかそういうのにちなんで、幸せ最適化と名乗ってみることにしました。多分誰もまだ名乗ってないはずなので、いいかな。要はあなたを最適化して幸せにするっていう人ですね。じゃあ今回のテーマですけど、何がいいかなと思ったけども、いろいろちょっと職場で、トラブルっていうか、人間そのもの、人間の悩みだなみたいなのがいろいろ出てきたんで、仕事の悩みというか、つまりは葉隠れにちなんで、覚悟がわからんでお送りしましょうか。変えるかもしれないです腹をくくるかとか、覚悟するっていうところですけど、生きるのが困難な人っていうのはなかなか腹をくくれてないものだと思います。私も前職の時は、そうでしたし、それでも、要は自分は責められたくないけど、でも納得はしていないみたいな、嫌だみたいな、けど責められるの怖いから普段は黙っとくみたいな、けどいざという時とかストレスが溜まってくると、それを如実に爆発させるというか言っててすごく嫌になりますねそういう、人が多くはないけど、目立つなというか見かけるなという身の回りで、そんな感じです、一応知らない人のために言っておくと、私は障害者の、就労支援施設、就労継続支援 B 型というところで働いているんで、当然障害者の方々が対象ですと。で20代の方もいれば、60代ぐらいもいるのか、幅広く在籍してますと。当然いろんな障害があって、それでも、B 型っていうのはその雇用契約を結ばずに工賃をいただく形で、作業を行うっていうところなんですけど、 まあ、なのでその、まあ、もう一個ある就労継続支援の A 型っていうのとか、あとは一般企業の障害者枠、まあ、そっちは一般就労とか言いますけどね、まあ、そういうのは雇用契約結ぶので、そういうのに比べるとやっぱりもう少しその障害の程度重いというか、まあ、働く、まあ、長時間働いたりフルで働くみたいなのがしんどい人が多いですね、基本的には。で、まあ、大体軽作業とかやってるんですけど、そうですね 覚悟ね、どう説明すればいいのかな。例えばどういう時に覚悟が足りないなって思うのか、まあその、まあ職員目線でいくと、その、まあ障害ある方に作業を提供するので、当然段取りとかは、まあ、しなきゃいけないですとあるんですけど、基本的にはだからその障害ある皆さんが自分で作業、それはもう仕事なんでね、ハンデがあっていろんなことのサポートはするけども、基本的には仕事ですと。それで工賃ももらうんだから、それは最低賃金にも乗らないような、上がらないぐらいの、まあ、工賃になるんですけどね、これは別にブラックだなんだっていうんじゃなくて、そういう決まりなので、雇用契約じゃないので、ね、そうなってしまってるんですけど、まあその上で何て言うかな、まあ私の目線から、立場からすると、まあ何て言うかな、その場のノリでというよりは、一作業員として支援員がこう関わってるというか、その作業に入ってるみたいなケースがあるんですよね。もちろんそのどうしてもその利用者さんが難しい時っていうのは、その代わりにやるっていうのはありだとは思うんですけど、それを普段からやってるのはどうなんですかと。いろいろなんかこう言っちゃいけないことまで言いたくはなるんですけど、まあまあ、まあ一つはだから、まあ段取りが足りませんよと、準備が足りませんよと、そういうところなんですけど、そのじゃいかにその一人の障害者がどういうところが難しくて、こうその作業を一人でやるのが難しいか、じゃあどこができたら自分でできるようになるか、そういうところが大事だとは思うんですよね。まあ当たり前のことを言ってるとは思うんですけど、でもなんかそれをなんかあまりやろうとしてる感がなくて、そのじゃあそのいきなり段取りなしにやるとどうなるかっていうと、これやってください、利用者さんにこれやってくださいってやらせますと、やらせるっていうか、まあ、やらせますと指示をします。で、なんかうまくできない人だったら、まあ失敗する、で説明しても説明してもこううまくできない、それは障害特性が絡んであることがほぼほぼだから、それはそうなりますよねっていう。で、じゃあそれを経て、そのなんていうかな、まあ心構えというか覚悟ができてない人、支援するっていう覚悟ができてない人はどうなるかっていうと、この人はできないってレッテルを貼るみたいな、まあ、できないレッテル まあできないとするみたいな、いやいや違うでしょうと、どこがポイントで難しくてできないから、じゃあこれやったらどうやろう、あれだったらどうだろう、例えばそのあまり記憶ができなくって、まあ耳から入る言葉も難しい、聞きづらいっていう人がいたとしました。聴覚は正常だとしても、その注力して聞くみたいな、あとは記憶するっていうのが、まあ、苦手な人がいるとしましょう。これは別に実在の人では、現状で実在の人ではないんですけど、ね、そういう人がいたとして、その人に対してこうしてください、ああしてください、ここをこう、これはこうとか言って、全部口で説明したって、そのうまくできないですよね。こう、まあ、当然その その作業を始めてやるってことは緊張もするでしょうし、慣れたらそれはいいんですけど、慣れたらいいっていうのは分かるんですけど、その最初のその苦労するところが結構大変だと思うんですよ、その作業を覚える時の。ってことは結局それだけ職員も負担がかかるわけですよね。その懇切丁寧に何回も何回も説明しないといけないんで、いや別になんか資料を用意しとくとか、それこそまあね、文字でダメならイラスト写真で、それでもダメなら動画もあるいけるかもしれない、それって手前に準備できませんかっていう話ですよね。でそれもやらずに、その支援する覚悟も持てずに、あのなんていうかな、やってると、なんか私いっぱい、なんか私僕いっぱいなんかこの仕事やって大変なんですみたいなことになるわけですよね。いやそのじゃあ一日中そんなにフルに働き詰めてますかと、あのそらあのなんていうか馬車馬のように働けとは言わないんですけど、いやまあ昼休みにもその別にフルで働けとは言いませんが、あのなんか空き時間あるでしょう、その例えば それが仮に利用者さんの間に入って作業してる時でも、あの多分ちょっと考える余地とかメモ取る余地とか何かあると思うんですよ。別に家帰ってまで仕事しろとは言いませんか言いませんか。あのやっぱその辺がだからこの仕事をやるっていう覚悟なのかな。結局は人間と人間の、まあ、ぶつかり合いっていうのはあのちょっと、ね、相対してるんであれですけど、人に対する支援なので、やっぱ建設的に考えていかないと、そしてその場ではなかなかあの、ね、こういう事業所ってそんなに人がいっぱい多いわけじゃないんで、あのまあなるべく楽に効率的にやって、自分が、まあ、まずは落ち着いているというか冷静であることは大切だと思うんですよね、支援するんだって。当然あのいきなり暴れるなんて人は、まあ、あの働く場所ではなかなかいないんですけど、と思うんですけど、まあ、仮に相手がやっぱりちょっとその興奮してるような状態だったとしても、まあ、こちらはやっぱりそのできるだけ冷静に努めたいじゃないですか。だから私はまあそのそういう方法が得意なんですけど、その事前にできる時にこう準備しておく、まあ、それがだから私がプログラミングだったりこうあの技術的にあの仕組みを作ってできるようにするっていう方向性なんですけどね、まあ、それは別にみんながみんなできるとはあの思わないんですが、だからな、何かこう少しでもその辺の覚悟があれば、あるいはどうしても嫌だけど今まあその人にこれしか仕事がないって思ってるんだったら、まあそのもう嫌われてもそれでも嫌って言えるその覚悟、その腹のくくり方が見えるとまだ多少は違うとは思うんですけど、まあ、結局それあの腹くくって嫌だ嫌だって叫んでるだけなのかもしれないですけど、うん、なんか綺麗 なんかまとまりができませんけど、やっぱこの話って権利と責任の話になるんですよね。そのまあ文句というかあのこうだと思うっていう意見を言う権利は当然あるし、でもその権利を主張するのであればやっぱりそれなりの責任は伴う、まあ、言ったからにはその例えばそこに提案をまず持ってくるとかね、あのアサーティブにというかデスク法とかもあの前にもあの話しましたけど、こうまず客観的に事実でこうであると、で私はそれに対してこう主観でこう思う、まあ辛いと思うのか苦しいと思うのかとかそういうのいろいろあると思うんですけど、じゃあこういうのはどうでしょうっていうまず提案を持ってくる、それがまああのうまく働くかどうかはそれは言ってみてわからんですよ、相談してみるっていう、 でそれで受け入れてくれたらまあまあ、 うまく考えてくれたら OK ですけど、それダメだったとしてもじゃあこれはどうでしょうってもう一案ノーと言われた時に考えておく、それぐらい準備してから言うと、それは私は権利と責任両方伴ってる、まあ、権利と責任は表裏一体、前にも多分ポッドキャストで話したとは思うんですけど、権利だけがあるわけでもないし、じゃあ逆に責任だけしかないわけではない、あ日本語めんどくさいなだからコインの表と裏と一緒で両方ともセットで存在する、同じバランスでまあ存在するみたいなところだと思うんですよね。何やらいまいちまだ釈然とはしないんですけど、まあまあそれこそ同じ職場の仲間たちをこう私の持っていきたい方向というか理想とする方向に持っていくのなら、私も覚悟を決めて、文句を言うだけではなくて覚悟を決めて、彼らが理想のゼロだとして、現時点が理想の100に近づくための1をちょっとずつちょっとずつやっぱりこうなじませていくというか、そこをやって、行くのがいいんだろうなと行くべきとは言いません行くのがいいんだろうなと思った次第です。というわけで今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。